主は皆さんと共に。ヨハネによる福音。週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちにマグダラのマリアは墓に行った。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。そこでシモン・ペトロのところへ、またイエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへ走って行って彼らに告げた。主が墓から取り去られました。どこに置かれているのか私たちには分かりません。そこでペトロとそのもう一人の弟子は外に出て墓へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子の方がペトロより早く走って先に墓に着いた。身をかがめて中を覗くと雨布が置いてあった。しかし彼は中には入らなかった。続いてシモン・ペトロも着いた。彼は墓に入り、雨布が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた覆いは雨布と同じところには置いてなく、離れたところに丸めてあった。それから先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきて見て信じた。イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を二人はまだ理解していなかったのである。キリストに賛美。どうぞお座りください。この復活の主日というですね、イエス様の復活を記念するその日に、皆さんが洗礼を受けるということは、非常にふさわしいと思います。洗礼を受けるというのは、まさに、古い人に死んで新しい人にこのなる、イエス様の十字架とともに古い人をこの葬ってですね、イエス様の復活とともに、新しい人になる、その洗礼は、そういう意味がありますから、この復活の日に、洗礼を受けるということは、非常にですね、ふさわしいというふうに思います。洗礼を受けて皆さんは新しい人として、これから歩んでいくということですね。洗礼を受けて実際のところ、何がこう変わるのかということですけれども、あんまり変わらないところも、多いというか、つまり洗礼を受けて急にですね、若返ったりとか美人になったりとか頭が良くなったりとかですね、そういうことは実は全くないんですよね。洗礼を受けたからといって、性格も別に変わらないでしょうし、急にですね、洗礼を受けたからお金持ちになるってこともないし、洗礼を受けている人の方が社会で成功率が高いってこともないと思いますし、多分がんにかかる率とか、つまり全て同じっていうか、この洗礼を受けたから特に健康とか、そういうことも実はないんですよね。じゃあ全く何も変わらないかというと、当然変わるわけですよね。じゃあ洗礼を受けて何が変わるのかということなんですね。それは実際はこれからのお楽しみですけども、皆さん自分自身がどう変わるのかは、少し楽しみに、されたらいいんじゃないかなと思いますが、どう変わるのか、それは一人一人また、いただく恵みは違うじゃないかなと思いますが、私の場合は二十歳で、かなり若い頃ですね、きっかけがあって洗礼を受けたんですけど、さっき言ったように、その時大学生ですからね、別にそれでなんか急に成績が良くなったってこともないし、ハンサムになったってこともないですけど、でも全く変わった自分がですね、洗礼を受けることによって、この価値観というかですね、考え方というか、ものの見方、そして自分自身の在り方、全く変わらないけれども全く変わったですね。今から振り返るに何が変わったのか、その時ははっきりとは分からなかったですけれども、今思うに、洗礼を受けてから何が変わったかといえば、非常にはっきりしていて、 復活したイエス様がいつも共にいてくださるようになったんですね。だから全く変わったです。苦しみがなくなるってことはないです。あるいはそれで急に人間関係がうまくいくということもないし、急にお金が儲かるってこともないですけど、でも皆さんの生活に復活したイエス様がずっと共にいてくださるお恵みが与えられるということですね。これ以上の大きなお恵みはないかもしれないと思うぐらいのお恵みが与えられる。でももちろん見えないので、復活したイエス様はすぐにはそうというふうに気づかないかもしれないですけれども、復活したイエス様がいつも共にいて支えて励まして守ってくださるようになったということは間違いないですね。だから苦しい時にそのお祈りする人がいるっていうか、頼る人がいるっていうか、どんなに苦しくても主が共にいてくださるんだから、まあ、助けてください、あるいは何かすがるような気持ちになる。その洗礼を受ける前に自分がどのように苦しみを耐えてたのかもなんか想像がつかないんですよね。つまり神様なしでたった一人で頑張ってたんだから、それまでは。でもその自分だけで頑張る必要性も全くないんですよね。神様がいつも共にいてくださるんですから、神様と共に生きればいいっていうですね。これから苦しいことがあるかもしれないし、ものすごく嬉しいことがあるかもしれない。でも全て神様と共に悲しみ、神様と共に喜ぶ、そしてもう失望することもがっかりすることも必要がないんですよね。復活の主が私たちを導いてくださってるから。まあ、今日の福音書は、お墓が空っぽだったっていうところから始まるんですよね。主の復活が、なんかお墓参り、お墓参りってお墓に行ったら遺体がなくなっちゃったっていう、ちょっとなんかとぼけたようなお話な感じもしますが、お墓っていうのはだからこれ象徴ですよね。死とか苦しみとか罪とか汚れの象徴ですけど、そこが空っぽになっちゃったってことなんですね。洗礼を受けたら皆さんのお墓も空っぽですよ、もうすでに。つまりもう死とか苦しみとか罪とか憎しみにとらわれる必要性がないんですね。もうすでに空っぽです。このあと水が注がれたら空っぽになりますから。それは否定的なものやこの世の煩いとか、まあ、すぐにとらわれから解放されないですけど、でも根本的に皆さんの罪の根っこ、苦しみの根っこはから解放される、空っぽになるってことですね。で、空っぽになったから復活した主と共に歩めるんですよね。まあ、イスラエル巡礼で、まあ、イスラエル巡礼が私好きで時々行くんですけども、このイエス様のお墓って今もあるんですよね。お墓って復活された場所ですけど、聖墳墓教会の中にあってですね、で今もこのお墓に入れるんです。まあ、ものすごく並ばなきゃならないですけど、とにかく並んで入れるんです。で入って天の輪もうないんですよね。2000年前だからもちろんないんですけど、でもお墓があってですね、でそのお墓に入った時に私が思ったことは何かって言ったら、ああお墓はやっぱり空っぽだったっていうことですね。イエス様のお墓はやっぱり空っぽで何にもない。つまりそこにイエス様もいないんですよね。どこにいるのかって言ったら、皆さんと共におられるわけだから、もうお墓が空っぽなんです。だから私たちお墓参りする必要性ないんですね。今イエス様のお墓参りは一緒にいてくださるから、お墓を空っぽにして復活した主が皆さんと共に、だから皆さんも自分の罪の根っことか囚われとか古い自分とかですね、罪とか、まあ、昔の嫌な過去とか全て空っぽにして新しい人としてこれから歩む、 復活した主と共にですね、これからが出発だと思います。今日からがクリスチャンとしての第一歩ですから、この信仰生涯ですね、皆さんが大切に生き抜いていくならば、この復活した主の力をはっきりと、あるいはじわじわと、あるいは何とはなしに恵みを感じる、恵みが与えられているということを確信することができると思いますね。まあ、今日のこの日を出発として、この復活の主と共に生きる、まあ、そのような、信仰生活を送ってくださるようにお祈りしたいと思います。